ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は済生会三条病院歯科口腔外科野田直人先生に口腔がんについてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず先生、簡単に自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、ただいまご紹介に預かりました、済生会三条病院口腔外科野田直人と言います。1977年新潟市に生まれて、1986年に日本歯科大学新潟生命歯学部に入学しました。卒業後は日本歯科大学新潟病院口腔外科学第一講座に入局しました。その後、現在の阿賀市民病院の前身でもある水原郷病院、県立柴田病院、厚生連佐渡総合病院などで口腔外科医長として勤務し、2019年4月に済生会三条病院歯科口腔外科に赴任しました。
結構いろいろなあちこちの病院で行かれていたんですね。
はいはいはい、そうですね。生まれはずっと新潟でしたが、県内のいろんな地域の病院で診療をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。それでは今日のテーマ、口腔がんについていろいろお伺いしていきます。まず、口腔がんとはどんながんですか？
口腔がんとは顎、顎ですね、口腔領域に発生する、悪性の腫瘍の、総称になります。口の中は扁平上皮という粘膜で覆われています。口腔がんの 90% 以上がその扁平上皮からなる扁平上皮がんといわれるがんになります。その他にも唾を作る唾液腺に由来する腺がん、肉腫や悪性リンパ腫などもあります。
はい、主に口の中の、粘膜にできるがんということで、口の中のどういう部分にできますか？
口の中の、ほぼ全部に、がんはできます。細胞のある部分、舌だったり、歯茎だったりほっぺたの、粘膜全部のところに、口腔がんというのが、できます。
じゃあ口の中にどこでもできる可能性があるということでしょうかね。
そうですね、どこでもできる可能性はあります。
少し前に女性タレントの方が舌がんになったと公表されて、その時にね、いろいろ話題になったり、ちょっと興味を持った方というのもね、多くいらっしゃったと思うんですが、では口腔がん、口の中全体どこでもできるということですが、実際どんな症状が出ますか？
口腔がんなんですが、最初の頃は特に痛みが出るとか何か強い症状は出てきません。なので、見た目も口内炎に近かったりしますので、最初の状態でがんかなって思うのはまずちょっと難しいのかもしれません。で、がんが徐々に進行していくと、口内炎のような傷ですね、潰瘍と言いますが、傷の範囲がどんどん大きくなっていったり、またそれとは逆に盛り上がってもこもこっとなんていうんですかね、カリフラワーみたいなような状態になってきたりもします。
はい、口内炎ができる方というのは多くいらっしゃると思いますが、痛みを伴わないんですね。
そうですね、最初のうちは痛みは伴ってきませんけど、やっぱり進行していくと神経の方までがんが進んでいって痛みを伴ってもきます。
先生、少し質問があるんですが、はい、先ほどまず口腔がんとは何かということをお聞きしたときに、唾を作る唾液腺にできる、まあ、腺がんというのもあるというふうに聞いたんですが、はい、腺がんっていうのも何か症状が出るんですか？
腺がんも特にはあんまりこう痛みとかっていう症状は出てきません。最初に気づくのはやっぱりこう硬さですね、しこりがこうできるっていうのが腺がんだと多いかもしれません。
なるほど、はい、それではまあ症状について今説明していただきましたが、口腔がん、がんの一つですよね。まあ、がん自体いろいろながんがありますよね。胃がんとか大腸がんとか、はい、まあ、女性ですと乳がんですとか、全体のがんのうちこの口腔がんができるといいますか、全体のがんのうち口腔がんは何パーセントぐらいなんでしょうか？
口腔がんの割合なんですが、はい、こうまあ、体全体にできる、がんに対しては、まあ、約1から3%ぐらいと言われてます。なのでそんなに多いものではないんですね。なのでこうあまりこう皆さんに知られているかというと、まだまだ認知はされてないかと思います。
そうですね、 1% から 3% というとかなり少ないって言いますか、まあ、私たちというかイメージですと、やはりこう首から下っていうんですか、内臓、胃だったり大腸だったりとかにできるイメージが強いので、やはり、ね、まあ、女性タレントの方が舌がん、口腔がんというふうに発表されたっていうんですかね、その時に初めて知ったって方もやっぱりきっと多いんですよね。
そうですね、あまり口の中のがん、まあ、口腔がんはこうあまりこう認知されているものではないので、やっぱりその芸能人の方が舌がんだっていうのを発表された時にはやっぱり心配されてこう受診される方がかなり多かったと記憶しています。
そうですね、はい、それまであまり知られてなかったということですね。
そうですね、はいはい、
ちなみにこの口腔がんは、まあ、年齢別といいますか、年齢そして男女比などの違いはありますか？
そうですね、やはりこう年齢ですと少し高齢になってくるとやっぱりこうがんの発生というのが認められてきて、60歳代と70歳代で、まあ、それぞれ 30% と、まあ、一番多くなってきます。で、次いで50歳代が 20%、 80歳代が 10% 程度という感じですかね。で、男女比なんですけども3対2で男性の方が多くなります。女性の約 1.5 倍ぐらいの数になるかと思います。
男性の方がやや多いんですね。
そうですね、
はいはい、それではこの口腔がん、口腔がんにかかる原因となるもの、考えられるものというのはありますか？
はい、口腔がんのこう今までこう決まった原因というのはあるわけではないんですが、口腔がんを誘発する、まあ、危険因子というのはもちろんあります。
はい、
中でもやっぱり一番多いのは喫煙、タバコですね。あとは、飲酒、アルコール、あとは慢性的な機械的刺激と、あとはまあこう化学的な刺激、あとはウイルスの感染などもあったりします。
ウイルス感染などもあるんですね。
そうですね、
喫煙や飲酒などは他のがん因子としてもよく挙げられますが、やはり他の内臓系のがんと比べて違うのは刺激が外からこう与えられて、それがまあひどく続くとかかる場合があるということですかね。
そうですね、口腔がんの中で最も多いのは、舌がんになります。だいたい、口腔がんの約 60% に当たるんですけれども、舌というのは最もこう口の中で動く組織になってきます。なので歯がこう傾いていてベロに当たってる場合ですね、そうなるとやっぱりこうベロによく擦れてしまったり、あとはこう虫歯が進んで放置してこう尖ったままになったような場合だと、こうベロに刺激を加わったり、ほっぺたの粘膜に刺激を加わったりというのがまあ考えられます。あとは合わない入れ歯ですね、こう痛いのに我慢して長い間入れ歯を使ってると、それもこう刺激になってこう歯茎にがんができてくるということもなくはないです。
ということはやはり普段から口腔環境を整えておくこともまあ予防といいますか大事ということですよね。
そうですね、まあ虫歯にならないとか、こう歯医者さんにこう定期的に通うっていうのはやはり大事にはなってくるかと思います。
はい、では今口腔がんの原因、危険因子などについてご説明いただきました。では今度は実際に口腔がんにかかってしまった場合ですね、口腔がんの治療法はどのように行うのでしょうか？
口腔がんの、治療は大きくこう3つに分かれてきます。外科的に切除する手術療法、抗がん剤による化学療法、 放射線を照射する放射線療法の3つになります。例えばがんが小さくてリンパ節やその他の臓器の遠隔転移が認められない場合は手術療法のみで十分治療は可能です。しかしがんが大きくなっていたりリンパ節に複数の転移が生じてしまった場合は手術療法だけではなく化学療法や放射線療法も併用したりします。また手術の際にはがんのみ切除することは不可能です。健康な組織もある程度含めた状態で切除を行っていきます。なので舌であれば喋りづらい飲み込みづらいといった機能障害も残ってきます。また顎の骨ごと切除する場合もあって、そういう場合顔の、変形も起こってしまい心理的な障害も起きてしまいます。そのために、失ってしまった組織の修復いわゆる再建と言われますがそういうものも必要になってきます。
がんの周りの組織も一緒に取ってしまうのでどうしても、ちょっと完全な元通りには、手術の場合は戻らない。どうしてもそういう変形や喋りづらいとかそういったことが出てくるということですね。
そうですね、そのためにこう金属、を使ったりとかこう自分の体のさまざまな部分から移植を行うことも、よく行っています。
移植も行うんですか。
そうですね、自分の体から手術で失った組織に手術と同時に移植を行う場合もあれば、期間を空けて行う場合も、もちろんあります。
例えばどのように移植を行うのですか。
そうですね、ベロなどの柔らかい組織ですとお腹の皮膚、などを取ってきてベロとかほっぺたの粘膜のこう欠損した部分に貼ったりということも行います。でその他にも胸ですね、胸や背中の筋肉を口の中までこう伸ばしていってこうなくなった組織の部分に、つなげて欠損した組織を補ったりとかということもあります。はい、その他にも腕ですね、腕の皮膚からこう動脈と静脈の血管をつけたまま取ったりだとかお腹の腹筋、腹筋に動脈と静脈の血管をつけて取ってきてそれをまた、一番動く、ベロですね舌に移植したりということも、よくあります。
血管も移植できるんですか。
そうですね、血管はまたその首の血管と顕微鏡を使って糸で縫って、つなげてということになります。
初めて知りました。筋肉とかこう柔らかい皮膚の部分っていうのはなんとなくわかるんですが血管も一緒に移植できると思いませんでした。
そうなんです、血管をつながないと筋肉が血が流れないので壊死して腐り落ちてしまうのでそういう大きい組織の移植になると血管は必ず、つなげてちゃんとこう血流を流してあげるっていうのが絶対必要になります。
そうなんですね。
その他に、顎の骨などの今度硬い組織ですね、硬い組織の再建は腓骨という足の骨、あとは腸骨という腰の骨とかあと肩甲骨を、用いて、顎の形を整形したりというのも行っています。また近年だと化学療法がこうだいぶ進歩してきているんですね。
手術の他の、その抗がん剤などの方法ってことですか。
そうですね、はい、新しいこう抗がん剤も、どんどん出てきていますしあとはこう昔なかったこう耳の前の血管を出してあげてそこからこうカテーテルを進めていくんですね。でカテーテルをがんのすぐそばのところまでこう進めていってカテーテルからこうがんに直接抗がん剤が作用するように薬を入れるっていう方治療も行われてきています。
もう顔のすぐそばといいますか耳の前のところから入れるんですね。
そうですね、そこにちょっと動脈がありますのでそこからこう顔にいろいろと血管が伸びているのでそこから、やることが多くはなってきていますけどこの方法も全てのがんに対してはこう適用できるわけではなくてやっぱりこうがんの進み具合進行度によっては、治療法が変わってきますのでいろいろな選択肢があるかと思います。
はい、がんの進行具合といえば、よく聞くというか気になるのがよくステージってありますよね、がんの場合、はいはい、でステージ、2、3、4ってあって、私というか、素人考えなんですがよくステージ3とか 4とか、4って聞くとだいぶもう進んでるのかなこう手術とかそういう抗がん剤とかもしないとなかなか難しいのかなっていう、 こうイメージがあるんですがステージどれぐらいのでの治療が大体可能なんですか。
そうですね、ステージ4と聞くとやっぱりこう 悪い、非常に悪いイメージをこうやっぱ持たれると思います。実際こうステージ4になってくると、やはりこうだいぶ進行されたがんのことが多いんですが、ステージ4の中にも 4A、4B、4C と、まあ、段階があります。で、 4A であれば、まあ、もちろん手術、まあ他に化学療法、放射線療法なども併用して十分治療は可能かと思います。 4B でも治療はもちろん可能ですので、ステージ4と言われても可能な治療はたくさんありますので、まあ、いろいろな治療法を選択していただければよろしいかと思います。
ステージ4の中にも段階がまだ分かれてたんですね。
そうですね、一概にこう4と聞くと皆さんこうびっくりされるんですが、4の中でも一番こう分かれているというか、
はい、初めて知りました。そういう方多いんじゃないですかね。結構知らなかったという方。
そうですね、やっぱり皆さんこう 1,2,3,4 と聞くと、やっぱりこう4がもう4になったらこう悪いイメージが強いかと思いますが、4の中でもいろいろと段階分けがされています。
はい、それでは今治療方法についていろいろお話しいただきましたが、実際治療した後ですね、どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。
はい、口腔がんは治療を行ってもやはりこう再発してしまったりとか転移をしてしまうリスクをどうしてもはらんでいる病気になってきます。そのため治療後は定期的な経過観察に必ず受診をしてください。以前は術後5年が一区切りの目安とされてきました。しかし5年以上経過してもがんが再発してしまうという可能性がゼロではありません。そのため5年、経ったから大丈夫というわけではなく、通院が可能であれば必ず経過観察のために受診を行ってください。あとですね、治療の際、放射線治療ですねを行ってしまうと歯が抜きづらい状態になってしまうこともあります。放射線治療というのはこう悪いところ、首とか顎の骨とかにこう一定量のこう放射線を照射するんですね、
はい、
そうしますと顎の骨の場合ですと、顎の骨の中もこう血が通ってるんですが、血の流れがこうだんだんこう悪くなっていってしまいます。そうすると顎の骨が徐々に壊死というのは、まあ、腐ってしまうということなんですが、壊死を起こす場合があります。でそうなってくると、その壊死した顎の骨の壊死した状態でそこにある歯を抜いてしまうとですね、そこから壊死がこうどんどんこう広がっていってしまいます。なので、放射線治療などを行った後はこう虫歯やこう歯周病ですねなどがこう進行しないように、今まで以上にこう毎日毎食後の歯磨きが重要になってくるかと思います。
口の中の環境を常に整えていくということですかね。
そうですね、はい、あとは口の中もこう乾燥しやすくなってきたりというのがありますので、まあ、できればうがい薬などでこうこまめにうがいを行うのもいいかと思います。
はい、
あとは、もちろん禁煙ですね。やはりこう危険の、因子の一番は、喫煙になりますので、そういう口腔がんにこうかかられた方はやはりまず一番に禁煙というのが、大事になってくるかと思います。
はい、最初に、
はい、
口腔がんの危険因子としてタバコの他に飲酒という話も確か出てたんですが、
はい、
お酒は飲んでも大丈夫なんですか。
そうですね、お酒もやはり、科学的な刺激もありますので、山ほど飲むというのはやっぱり良くはないです。まあけど適度な量であれば飲めますので、そこに関しては、付き合い程度には、よろしいかと思います。
ほどほどにたしなむ楽しむ程度であればということでしょうかね。
はい、
はい、それではここまで口腔がんについて、原因、症状、一連の流れを教えていただきましたが、口腔がんを見つけるコツについてですね、最初、痛みがないというふうにお聞きしてましたが、はい、口腔がんを見つけるコツ、そしてもしこれそうかなって気になった方は最初にどのように相談すればよいですか。
はい、見つけるコツなんですが、
はい、
自分でこう口の中をこう隅々確認するというのはかなりこう至難の業になってきます。携帯電話のライトを、使ってもうまく見えなかったりというのがありますので、一番はやはりかかりつけ歯科医院を、作っていただいて、3から4ヶ月ぐらいに一度は、検診を受けるのが一番よろしいかと思います。
定期検診ですね。
そうですね、はい、あとは、口腔がんの見分け方になってくるんですけれども、口腔がんの初期は口内炎と、見分けが少ないことも、よくあります。しかし口内炎であれば通常2週間以内に治癒していきますので、 もし、2週間以上口内炎が残っているなとということがあれば、かかりつけの歯医者さんや、近くの、歯科医院に相談をするようにしてください。
はい、ありがとうございます。それでは最後に野田先生からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
今回のテーマの口腔がんに限らず、かかりつけ歯科医院で定期検診を受けることが特に重要になってくるかと思います。この放送で、心配になられた方は、まずかかりつけ歯科医院や近くの歯科医院にご相談してみてください。
はい、ありがとうございます。今日は済生会三条病院歯科口腔外科野田直人先生に口腔がんについてのお話を伺いました。野田先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。